おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
気持ちよく、今朝は晴れているなと、ね、思うんですけど、さっきまで富士山はっきりと見えてたんですけど、ちょっと雲にかかり始めました、
ね、なんかちょっとした時間であっという間に雲に隠れちゃった感じだね。
そう、兄貴と今日富士山よく見えるねって話をしてたら
もうあっという間に雲に覆われてしまいました、ね、
ちょっと残念、さて今週のテーマなんですが、ブームに乗って買ってしまったものということで、兄貴何かありますか？
やっぱりちょっとね、これ仕事柄なんとなくブームになってみんなが買うものが出てくると、ついついこれはどうしてブームなんだろうとか、これを買ったらどうなるんだろうとか、買った人はどうなんだろうとかそっちにこう行っちゃうところがあってですね、あんまりちょっとこうブームにで、あーって買わなきゃみたいな感じで買うことってほぼなくなってきたんですけど、結構ブームというかね、なんとか話題ではなんとかテレビで紹介されたなんか地方の美味しいものとかね、お取り寄せみたいな、ああいうものがなんかどっかのお店でポッと売ってたりするとちょっと買ってみるみたいな、そういうのはあるけども、あんまりなんか飛びつくってないんですよね。ただやっぱ昔若い頃は結構あって、遡ることもうね30年ぐらい前ですけど、今でもちょっとね、ああと思って思い出したのは、僕らね学生のことは DC ブランドってね、すごいバブルの頃流行ってて、その頃ですねめちゃくちゃ朝早く行って並んでセーラーズのですね、トレーナーを買ってこれね、同世代の人たちはねマジって思う人たちいると思うんですけどね、当時おにゃんこブームだった時に、おにゃんこがこう着てたキャラクターのねものなんですけど、今思えば恥ずかしいなっていうそのぐらいはちょっと、思い出しましたかね。
その後意外と兄貴って冷静ですね。
そうなんかね、なんていうの、ダイエットグッズとか、なんかそういうのもみたいな、
そうなんだ
感じで、そっちにねこう仕組みの方にこう目がいっちゃうっていう、
ね、やっぱりね
いけないですね。ちょっと飛びついてみますか、
そう楽しんでください。
そうですね、はい上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて前回のおさらい行ってみたいと思います。前回ですが、静岡新聞、全国5000人調査、観光ニーズ探る静岡県中部 DMO という記事から、DMO について初めて分かりました。そして全国で取り組んでいるなら、静岡県も他の地域に負けないようにしっかり情報発信をしていかないとと思いました。
はい、そうなんですよね。DMO の本質というのは連携と情報発信なんですよね。地域にある魅力的な情報を発掘して多くの人に分かりやすく発信する、そして最も重要なのはリピーターにねつなげることというねお話をさせていただきました。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してくださいね。はい、それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。今週はダイヤモンドオンラインのネット記事から、ノミニケーション現象がパワハラを増やしたという記事。このコーナーでは何度か飲み会の話をしていますが、職場での飲み会とパワハラの関係気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではまず記事の内容から紹介していきましょう。記事では今月5日にテレビ東京で放映されましたガイアの夜明けで、大阪を起点とした近畿圏でアサヒビールにシェアをリードされているキリンビールの営業マンがシェア拡大に奔走する中、なかなか思い通りにいかない状態で迎えた会議終了後、若い営業マンが飲み会の席で先輩社員に叱咤されるという映像が流れたんですね。でこれがネット上で酒の席のパワハラと大きな批判を浴びたという話から始まっていて、このこと自体にはねご賛否が分かれるんですが、このような炎上騒ぎでますますノミニケーションは敬遠されてしまう。しかし 39の労組や、企業などにヒアリングを行ってパワハラ対策の調査をした独立行政法人労働政策研究研修機構というところがあるんです。そこがですね、電車通勤の事業所では飲み会が頻繁に行われ、職場内の結束力も強い、だけど自動車通勤の事業所は飲み会がほとんどないため結束力は弱いというね、データを考察しているというふうにあるんですね。そして歴史的に見ても1960年から70年の高度成長期は飲み会は親睦を深める手段で、80年代に入って経済が停滞すると企業は生産性の向上を目的に社内での飲みニケーションができる場所を社員にねバンバンこう提供していたんですが、90年代に入って酒の席への強要などが目立つようになり、だんだんこの飲みニケーション衰退していったと。で、社会人類学者のですね中根千恵氏の言葉では、社会生活において制度的に個人の欲求が抑圧される度合いが大きければ多いほど人間関係の不安定さが存在すればするほどお酒の役割が大きくなるというふうにまとめられていて、この飲みニケーションの重要性というのをまあ話していると、まあ、そんなふうにまとめられているんですね。さてリナちゃんは会社での飲みニケーション、これどう思いますか？
そうですよね、すごい難しいところなんですが、もう基本的に私苦手ではあるんですけど、はいはいはい、でも自分が仕事をしていく中で、うん、あの先輩たちがあのこの飲み会に連れて行ってくれて、その時に仕事のやり方だったりとか、はいはいはい、あとはこういう風にした方がいいよとアドバイスだったりとか、うん、こういうとこを直した方がいいっていうその直しももらったりとかしながら、でもその中であの先輩となかなか話ができない、普段はできないんですけど、そこの飲み会で話ができるようになって、うん、なんかちょっとこう絆が生まれたというか仲間になれたなっていうそんな感じもしたので、うん、この飲み会っていうのはいいのではないかなとも思うんですね。
なるほど、そうですよね、はい。まあこのコーナーではですね、何度か社内での飲み会や飲みニケーションをテーマに解説していますが、そのどれもがですね効果的というまとめで終わっているんですよね、
はい、
にもかかわらず職場のメンバーとの飲みニケーションが敬遠されているという話がなくならないのはなんでだろうというところにねちょっと疑問が生まれたんですけどね、僕の考え方ですよ、僕の考え方としては職場での飲みニケーションは一定の効果があると感じて誘うし効果があると感じてもですね誘う人がこう減ってきているんじゃないかと。この背景にはかつて誘われる側の立場だった時にそういう席がちょっと煩わしいなと思った人たちが今度誘う側になった時、誘われた方もきっと煩わしいと思うだろうからと声をかけなくなっている。またですね、自分が上司に飲み会に飲みに連れて行ってもらったことで成長できたと感じている人はつい自分がされたことをですね自分の部下にも行ってしまうんですよね。ただそれについてなんか反応がなかったり相手が煩わしいと思ってるんじゃないかなということを感じてしまうと、これ積極的に誘わなくなってしまう、まあ、こんなことが要因なんではないかなというふうに思うんですが、まあ、これよく考えるとね誰もあんまり悪くないんですよね。ただなんとなくこう噛み合ってないことが要因になっているというふうに思うんですよね。
こういう話を聞くと、うん、時代だからとか、うん、今の若い人たちっていう感じがしたんですけど、はいはいはい、そういうことではない
んですね。そう、どうもそういうことではないような気がするんですよね、
はい、ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは職場での飲みニケーションをうまく運ぶためのポイント、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは目的とルールを告げて誘うことで上昇ということになるんですが、
はい、
飲み会に誘う時にですねなんかそんな小難しいことをと思う人もいると思うんですが、これ誘い方って結構大切なんですよね、
はい、
これ例えばリナちゃんが上司から誘われるとしたらですよ、今夜古谷と飲み行くんだけど市川もどうって言われるのと、田町に新しくできたイタリアンみたいなお店、新しくあれできたでしょ、あそこに今夜古谷と食事に行くんだけど市川もどうと言われるのと、どっちが行きたくなります？
イタリアン広報です。
ですよね、はい、そうなんですよ。つまりその場に行ったら自分がどんな状態になるかということを想像して楽しくなりそうだなと思うと行きたくなるんですよね。で、仕事の話も同じ。上司から会議終わりにこのメンバーで飲み行くぞと言われるとなんとなくこうちょっとネガティブスイッチが入るんですけど、今日の会議ちょっと不完全燃焼じゃない、話し足りないことがあるなら今夜ちょっと食事でも行くというふうに誘えば相手はですね、もう先輩に話が聞いてもらえるなと思って参加しやすくなったりするはずなんですよね。まあ、このような感じで誘ってほしいんですが、そう言って誘ったにもかかわらず先輩が自分の話ばっかりしてしまったりとかすると、
はい、
二度と誘いには乗ってくれないくなりますので、まあ、注意してほしいなということもありますし、
はい、
あとこれもね前にも言ったと思うんですけど、後輩の側からね時々たまには食事出てってくださいよ、ちょっといろいろ話聞いてほしいことあるんですってこう言っとくのもね、これも大事なことかなとは思いますね。
そうなんです、お互い何か一言足りないんですね。
そう、
その一言があればうまくこうコミュニケーションも取れていく、うん、で仕事もそうだしこの飲んでてもっていうことですよね。
そうなんかね、なんとなくこういうところに行ったらこんなことが起こるなってイメージはしてるんだけど、
うん、
なかなかこの一歩踏み出せないっていうのはもう誘う側も誘われる側も、はい、なんとなくこう飲み会ノミニケーションに対してちょっと抵抗があったりする、うん、これが原因じゃないかと思うので、はい、それを解消してほしいなと思いますね。
はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました。兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。